コリント人への第一の手紙15-12-20。
ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。
今日はイースター。教会にとって一番大切な日で、この日ほとんどの教会で出席者が一番多くなります。しかし今年は世界のどこででもイースター礼拝を集まって行うことができなくなりました。2000年の教会の歴史の中で、このようなことは未だかってなかったことでした。パンデミックの中でのイースターですが、それだけにキリストの復活から力と励まし、希望と慰めを得たいと思います。教会にはレントの期間、ハレルヤを含む賛美を控えるという伝統があります。ハレルヤはヘブライ語で主を褒めよ、Praise the Lord ですから、いつでも口にしていいのですが、レントの期間、それを貯めておいて、イースターに一気に爆発させるのです。イースターの礼拝では、司会者が、主は蘇られた、主イエスは蘇られた、実に主は蘇られた、と三度宣言します。一同は、その度ごとに、ハレルヤ、で答える習わしがあります。私たちも同じようにしていましょう。私が主はよみがえられた、主イエスはよみがえられた、実に主はよみがえられたと三度言いますので、皆さんはその場でハレルヤーと叫んでください。主はよみがえられた、ハレルヤー。主イエスはよみがえられた、ハレルヤ。実に主は蘇られた、ハレルヤ。実に主は蘇られた。この言葉はコリント第一15-20から取られました。新改訳では、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られましたとありますが、口語訳では、しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として、死人の中から蘇ったのである。新共同訳では、しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました、となっています。NIV では、But Christ has indeed been raised from the dead. ESV でも、But in fact, Christ has been raised from the dead となっています。Indeed, in fact, どちらも事実、実際、誠に、実にという意味で、キリストの復活が事実であり、実際に起こったこと、誰もが確認できることだと言っているのです。なぜ復活の事実がそれほどに強調されているのでしょうか。それは復活がなければ罪と死からの救いはないからです。人は年齢を重ねて死んでいく。これは私たちが毎日見ている事実です。身近な人が亡くなるまで私たちは普段死を意識しませんが、今コロナウイルスによって大勢の方が亡くなっていく現実を見ると、死を意識しないわけにはいかなくなりました。コロナウイルスによって亡くなった方は世界で10万人を超え、アメリカで1万8000人となり、おそらくイタリアを抜いて世界で一番多くなるだろうと言われています。人の死はまさに現実ですが、それは元からあったものではありません。人の命は神によって与えられたものであり、神は人をご自分の命によって生き、また生き続ける存在として作られました。しかし、最初の人アダムが罪を犯し、神から遠ざかって以来、人は死ぬべきものとなりました。たとえ体は生きていても、生きる意味や目的を見失い、生きる喜びや力を失い、内面的には死んだようになっていきました。ある人が、僕はその頃二十歳代でしたが、イエス様を信じるまではまるで70歳、80歳代の老人のようでしたと言っていました。今では70歳や80歳の人たちの方が戦後の社会を乗り越えてきた活力を持っていまして、20歳代の人たちの方がかえってひ弱かもしれません。若者であっても内面の命を失っている人たちが大勢いるのです。健全な身体に健全な精神が宿ると言われますが、必ずしもそうではありません。この言葉は、もともとは、健全な身体に健全な精神が宿ればいいが、実際はそうではないというのだそうです。どんなに健康な身体を持っていても、心が病んでいる人が大勢います。体が不自由でも、喜びや平安に満たされている人々もいます。私が東京で牧師をしていたとき、全盲の姉妹が礼拝でピアノを弾いてくれました。彼女の伴奏はとても正確で、歌いやすいものでした。そのとき彼女は盲学校の学生でしたが、目が不自由であることを感じさせない明るく、ハキハキした人で、同じ年代の他の学生と何も変わりませんでした。いや、他の学生よりももっとはっきりと自分に与えられた使命を知り、そのために努力していました。使命とは、命を使うと書きます。自分の命は神からのものであることを知り、神によって生かされ、神のために生きる。そのことを彼女は知っていたのです。誠の神様を知らないため、なんと多くの人が人生を諦めたり、自分の命も、また他の人の命も粗末にしたり、その時その時周りに流されていくだけ、そんな人生を送っていることでしょうか。聖書はそれを霊的な死と呼んでいます。私たちは人がやがて死んでいくということだけでなく、内面においてはすでに死んでいるという現実にも直面しているのです。しかし、イエス・キリストの復活は、霊的に死んだ私たちを生かし、やがて死そのものを克服して復活するという希望を与えるのです。 私は小学生の時に母を亡くしました。私を可愛がってくれた義理の兄も続けて亡くなりました。私の心にはどんなに僕を可愛がってくれる人がいても、その人もいつかは死んでしまうんだ、という思いが宿りました。時々高い熱が出て、学校を休むことがありました。そんな時、このまま死んでしまったらどうなるのだろう、などといったことを考えるようになっていました。高校生になって通信講座で聖書の勉強を始めました。聖書を読んでわかったことは、神様が私を永遠の愛で愛してくださっているということでした。私を可愛がってくれた肉親が世を去っても、永遠に生きておられる神は、決して私を見捨てることはないということでした。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。詩編27:10。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。エレミア31:3。そんな聖書の言葉が私を励ましました。そしてさらに知ったことは、私には罪があるということでした。罪から来る報酬は死です。ローマ6:23。とあるように、私が死を恐れるのは、それが罪に対する審判だからです。初めて教会に行った時に聞いた説教で語られた聖書の言葉は、今でも忘れません。あなたの罪は、鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている。エレミア17:1という大変厳しいものでしたが、イエス様がその罪から救うために十字架で死なれたことを知っていましたので、素直にイエス様を信じることができました。その夜、聖歌隊が歌っていた賛美は、我が生涯は改まりぬ、新聖歌262でした。この賛美の4番目の歌詞は、死の恐れは全く消えぬ、イエスを信ぜしより、甘つ住まい備えたもう、イエスを信ぜしよりです。この歌詞のように、私はイエス様を信じたことによって、罪の許しをいただき、死の恐れから解放されました。聖書に、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔を、ご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ヘブル2:14-15。とある通りです。イエス・キリストを信じたとき、霊的に死んでいた私は、キリストの復活の命で生かされたのです。イエス・キリストは私の罪のために、十字架で死んでくださいましたが、罪の中に死んでいた私に、もう一つの命、霊の命を与えるため、蘇ってくださったのです。この命を体験して、私は、イエス・キリストがもう一度世に来られるとき、私が生きていれば死を見ることなく栄光の体に変えられ、死んでいてもその体が塵や灰になっていても復活するということを確信することができるようになりました。テサロニケ第1:4-16-17にそのことが書かれています。ですから私の、また皆さんの救いは、イエス・キリストが復活されたという事実に基づいているのです。イエス様が復活されたかどうかはどうでもいいではないか。信じたければ信じてもいいが、信じたくなければそれでもいい。何であっても、それを生きる力とすればよいのだ。そういったことをよく耳にしますが、そうでしょうか。自分を信じてもいい、アイドルグループを追っかけてもいい、趣味に没頭してもいい、自分がいいと思うものを信じていけば、生きる力が湧いてくるのだとしたら、 なぜ若者の中にも、働き盛りの人の中にも、高齢の人々の中にも、生きる力を失い、毎日を塞いだ気持ちで、うつろに生きている人、いや、生きているとは言っても、本当に生きているという実感を持つことができないでいる人が、こんなにも大勢いるのでしょうか。自分を信じさえすれば、物事が解決するというのは、罪と死の現実を無視しています。少し気分を変えればそれで人が救われるというのなら、神の御子イエス・キリストが十字架であれほどの苦しみを味わい死んでいく必要がなかったのです。キリストが復活し、その復活の証人たちが命がけでそれを証しする必要もなかったのです。私たちの信仰は、キリストの復活という事実の上に立っています。ですから聖書は、もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。今日の箇所の17節というのです。私たちの信仰は、自分で自分に、キリストは蘇ったと信じようと言って、言い聞かせるものではありません。復活というすぐには信じられないようなことに出会い、そのことに驚き、戸惑いながらも、それが事実であることを知り、その事実から来る力と喜びを体験して、その事実の上に立つというのが私たちの信仰です。二度生まれたものは、一度しか死なないという言葉があります。すべての人は時が来れば死を迎えます。しかし、二度生まれたもの、つまりイエス・キリストを信じ、霊的な誕生、二度目の誕生を体験した人は、イエス様が復活なさったように、その人も復活の時を迎えるのです。土の中に埋められ、死んだようになっていた植物の種が、時が来れば芽を出すように、キリストにあって眠った者たち、18節もやがて復活するのです。もしキリストの復活がなければ、この復活の希望は根拠のないものになってしまいます。そんな希望に人生をかけるなど、愚かで哀れなことです。19節に、もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです、とある通りです。では私たちはすべての人の中で一番哀れなものなのでしょうか。いいえ、私たちは復活されたキリストによって、圧倒的な勝利者、ローマ8:37とされています。私たちは最後の敵である死に対してでさえ勝利しています。キリストが事実、実際に死に勝利し復活されたからです。死は実に蘇られた。ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ主よ。あなたをあがめ賛美します。毎週の日曜日は、キリストの復活を覚えて礼拝を捧げる日ですが、今日はその日曜日の中の日曜日です。パンデミックのため、教会での復活日礼拝はキャンセルされましたが、キリストの復活は誰もキャンセルすることはできません。こうした現状の中でも、時を同じくし、心を一つにし、復活の主を仰ぎ見ることができ、感謝します。主イエスの復活によって、この苦難の時にも、信仰による勝利を祝うものとしてください。今生きておられるイエス・キリストのお名前で祈ります。ハレルヤ。アーメン。